クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに、銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。はじめの1ヶ月無料。部下の情報感度が気になるとお悩みのあなた。プロなら自分で新聞を読むべきと思っていませんか？それ、先入観です。今、日経はチームで読む時代。日経電子版の法人契約は導入実績3万社以上。検索は日経電子版法人契約。
皆さん、こんにちは。クイック ESG 研究所シニアコンサルタントの松野恵美です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回はハビネット代表取締役社長水谷俊之さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
ハピネット水谷でございます。よろしくお願いいたします。
本日は資料をたくさんご用意いただいておりますので、動画をご覧の皆様はぜひそちらもご覧ください。1969年創業のハピネットはエンターテインメント総合商社として幅広い事業を展開されています。まずは御社の事業について改めて教えてください。
はい、私たちハピネットはですね、おもちゃを中心に映像音楽、ビデオゲーム、アミューズメントの4つの事業を展開しております。メーカー様から商品を仕入れ、販売店様にお届けをする中間流通業でございます。もともとですね、株式会社バンダイの社員でございました創業者の河合博氏がハピネットの前身となる東証を設立いたしまして、玩具卸の個人商店としてスタートいたしました。その後ですね、1991年に玩具卸2社と合併をいたしまして、現在のハピネットに称号を変更しております。ハピネットとなった後でございますが、約20社を超える M&A を行いながら事業を拡大してまいりました。現在はですね、約700社のメーカー様から商品を仕入れて、約1200社様の販売店様に商品をお届けしております。
中間流通にとどまらない事業展開もされていると思いますが、そちらも教えていただけますでしょうか。
はい、中間流通業、こちらがメインではございますが、オリジナルの玩具の企画開発とか、ゲームソフトの制作、映画とかテレビアニメの制作、パッケージの制作なんかもやっておりまして、メーカー業にも積極的に取り組んでおります。その他ですね、カーシモ事業になりますけれども、カプセルトイの専門店の出店や、ポップアップのショップなどの展開など、小売事業、こちらにも領域を広げております。ハピネットという社名や事業内容はですね、消費者の皆様にあまりお馴染みがないかもわかりませんが、当社のグループが扱っている商品は、おもちゃを中心にですね、グッズ、CD、DVD、ブルーレイといった映像音楽商品、任天堂スイッチやプレイステーションなどのビデオゲーム商品、カプセルトイやカードゲームといったアミューズメント商品など、皆さんがいずれも身近なものが多くございます。本日のですね、出演を機に当社のことを知っていただけますと幸いでございます。
エンターテインメントの総合商社として、御社の強みというのはどこにあるんでしょうか。
はい、当社の強みはまず取引先の幅の広さにあるというふうに私は考えております。エンターテインメントに関するあらゆる商品を取り扱えるという点が大きな強みでございます。また玩具や映像音楽、ビデオゲーム、アミューズメントの4事業を展開しておりまして、それぞれの業界においてトップクラスのシェアを誇っている、こちらも強みの一つではないかというふうに思いますね。 で、いつどのようなものが流行るかわからないエンターテインメント業界において、特定の商材やチャンネルに依存しないことが重要だと考えておりますが、こちらの点でも当社グループは多くの販売チャンネルを持っておりまして、複数の事業を展開していること、こちらが安定した収益基盤につながっているというふうに考えています。また、多くのお取引先様とのお付き合いの中で、市場の変化やトレンド、こちらをいち早く捉えることができますので、それらを売り場提案や販売戦略に反映できるというところも当社の強みでございます。こうした強みを生かしまして、メーカー様、販売店様、双方に対して、単なる流通にとどまらない、付加価値の提供できるというふうに考えております。
業績の推移を拝見いたしますと、第9次中期経営計画が始まった2023年3月期あたりから伸びが顕著だと思います。こちら現在の成長のドライバーになっている事業というのは、どのように認識されておりますでしょうか？
はい。現在はですね、玩具事業とアミューズメント事業、こちらが大きく成長を牽引しております。玩具事業ではですね、ポケモンカードをはじめとしたトレーディングカードゲームや、主にコンビニエンスストアで販売をしております、一番くじなどの商品が好調でございます。アミューズメント事業では、いわゆるガチャガチャと呼ばれていますカプセルトイ、こちらがとても好調でございまして、大人のお客様とかインバウンド需要などもありまして、市場全体が大きく拡大をしているというような状況です。当社でもですね、2019年からカプセルトイ専門店ガシャココを展開しておりまして、2026年3月末時点で154店舗まで、拡大をすることができました。また昨年はですね、ビデオゲーム事業におきまして任天堂スイッチ2の発売があり、関連ソフトやアクセサリーなども含めて販売が好調でございました。こうした複数の要因が重なりまして、業績の伸びにつながっております。
では今後についてお伺いしていきたいと思います。現在は第10次中期経営計画の2年目に当たると思いますが、今はどのようなフェーズにいらっしゃって、この中長期ビジョンをどう描いていらっしゃるんでしょうか？
はい。当社は10年後の目指すべき姿としまして、エンターテインメントの可能性を追求し、フロームハピネットで世界をワクワクさせるクリエイティブカンパニーという長期ビジョンを掲げております。その実現に向けまして、現在進行中の中期経営計画では、グローバル展開と川上川下への事業領域の拡大、こちらを重点的に進めております。中間流通を強みとしまして、価値創造の幅を広げていくフェーズに当たるというふうに考えております。
そのビジョンを社員に浸透させるために、直接対話の機会を設けていらっしゃると伺っております。この対話後のご感想であったりですとか、事前に想定した反応とのギャップなどありましたでしょうか？
はい。社員一人一人が主体的に動くためには、ビジョンの共感と、具体的な行動への落とし込み、こちらが非常に重要だというふうに考えています。昨年はですね、全社横断型のビジョン浸透プログラムを実施いたしまして、約1100名の社員と直接対話する機会を設けました。私がですね、昨年の6月に社長に就任したこともありまして、社員とのコミュニケーションの場を作りたいというふうに考えたのがきっかけでございます。約40回に分けて、全社員からの行動計画の発表を受ける形で実施しました。実施した感想といたしましては、最初の頃はこの1100人って、すごく大変だなというふうに思ったんですけども、やはり一人一人の、意見を聞くことができた。こちらは今後の会社の成長につながっていくんだなというふうに私自身が実感したというところでございます。
40回に分けてということですが、こちらは全国を回られたんでしょうか？
はい。ハピネットの営業所は全国にございますが、今回はですね、東京と大阪、福岡、その3拠点に社員を集めまして、開催の方させていただきました。
非常に長く時間がかかったのではないかと思いますが、そちらいかがですか？
はい。1100人ということもありましたので、約4ヶ月ほど時間としてはかかったというふうに記憶しています。
中には社長とお話しされるということで緊張される方もいらっしゃったと思いますけども、いかがでしたか？
はい。約1100人の中で、私600人ぐらいは、一緒に仕事したことのあるメンバーたちもいまして。で、やはりですね、そのメンバーたちは緊張というより、久しぶりに今話せるというような環境だったと思います。ただその500人というところに関しては、私も、やはり全く、顔と名前が一致しないというような状況もありますので、非常にいい経験だったなというふうに感じています。 ただ、まあ一度で浸透するというものではないというふうにも考えておりまして、継続した取り組みが重要だと感じています。組織診断というものの結果では、エンゲージメント向上という形で変化も見えてきておりますので、一定のまあ手応えは感じられたというところでございます。
では次に ESG に対する考え方をお聞かせいただけますか？
はい。当社にとっての ESG は特別な取り組みというよりも事業そのものに組み込まれているものだというふうに考えております。当社のですね、グループビジョンにある通り、エンターテインメントを通じて人々に感動を提供し、夢のある明日を作ること、それ自体が社会への貢献だというふうに考えております。社員にはですね、日々のコミュニケーションや仕事一つ一つがサステナビリティにつながっているというような意識を持ってほしいというふうに考えます。お客様や取引先様の課題に事業を通じて応えていくことが結果としてサステナビリティにつながるものだというふうに思います。
御社のホームページを拝見しますと、グループビジョンであったり、価値観、行動指針、経営姿勢、ビジネス倫理観、役員指針などですね、細かく明文化されていらっしゃいます。これは非常に特徴的であるというふうに感じておりますが、特に大切にされている考え方などあるんでしょうか？
はい。当社にはですね、常に何が大切か、何が正しいかを考え行動しますというような行動指針がございます。これは創業者の言葉になるんですけれども、役員含めて全社員の共通認識として大切にしているという考えでございます。当社はですね、事業領域が広く、扱う商品やコンテンツも多様でございます。また、ビジネスを取り巻く環境は日々変化する中で、社員一人一人が主体的に考えて行動しなければならない場面が増えているというふうに認識をしております。そうした時の社員の拠り所になる考え方を明文化し共有をしています。合わせて、創造性、主体性、組織力という3つの価値観、バリューも設定をしております。社員一人一人が主体的に動ける組織を目指しておりまして、組織全体で実践をしているところです。
最後に AI などの技術の進化が進んでいる中で、エンターテインメント業界の今後というのをどのように見ていらっしゃるんでしょうか？
はい。デジタル化や配信市場の拡大によって、市場の構造が大きく変化をしております。その点は我々にとっても大きな影響があるのではないかというふうに考えます。一方で大人需要やインバウンド需要の拡大など市場の広がりもあり、ビジネスチャンスは大きいというふうに見ています。こうした環境の変化の中でも当社の強みを生かしながらスピード感を持って新しい価値を提供していきたいというふうに考えます。
今回はハピネットの事業概要やグループビジョン、その中で目指す姿などについて伺いました。水谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は ESG の具体的な取り組みを伺います。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。